皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月15日にミンフイネットで発表された、一層一層の恐れる心を取り除き修練の道を駆け足で追いかけるという内容です。それではお聞きください。一層一層の恐れる心を取り除き修練の道を駆け足で追いかける。文、中国の青年ダーファーデシ。私は2021年に改めて修練を始めた青年ダーファーデシです。私はとても幸運なことに、幼い頃からファールンダーファーに触れる環境で育ちました。そのため幼い頃からダーファーが素晴らしいものであることを知っていました。4歳の頃から大人と一緒に論語や公銀の中の詩を暗唱していました。内向的な性格だったにもかかわらず、幼い頃は大人と一緒に明るくほがらかに、さあおばあちゃんの家に行ってファールンダーファーを学びましょうと言っていました。今思い返してみると、どれも思い出深い時間でした。しかし成長するにつれて、私は常人の物質世界に迷い込み、様々な誘惑によってダーファーから離れてしまいました。しかし心の奥底には常に、ダーファーは素晴らしい、自分は遅かれ早かれダーファーの修練を始めるだろうという確固たる思いがありました。2021年、私に心筋梗塞の病号が現れました。育児のない私は恐れる心から再びダーファーを学び始めました。その後の数ヶ月間、私は常人としての様々な執着心を克服し、ファールンダーファーの学法に没頭しました。しかしその後、私はこの過程の中で非常に強い求める心を持っていることに気づきました。この心は長い間、密かに私につきまとっていました。さらに私は非常に強い恐れる心を持っていました。この恐れる心はあらゆる場面、あらゆる環境で一層また一層と重なって存在していました。例えば自分がダーファーを修練し始めたのが遅いため、法を正す進展に追いつけないのではないか、置いていかれるのではないかという恐れがあり、真相を伝える時には人から悪く思われるのではないかという恐れがありました。さらに資料を配布するときには警察に目をつけられるのではないかという恐れがありました。これらの活動の中には、本当はやりたくないのにやらなければならないと感じて無理やり行っていたものもあります。また立ち止まることへの恐怖から、常に活動し続けなければならないという焦燥感もありました。このように不純な動機で無理やり自分を師父が法を正すお手伝いをする活動に駆り立て、神聖な活動に多くの汚い雑念を混ぜ入れてしまったため、中国共産党に乗じられる隙を与えてしまいました。真相を伝えるチラシを配っていた時に誰かに通報され、家に警官が入ってきて留置場に連行され、1年6ヶ月間不当に拘禁されました。留置場から出てきた後、私は法を学ぶことの重要性を認識しました。以前の様々な問題点は、まず学法を重視していなかったことです。多くの法理をまだ理解できておらず、救世力の存在とその迫害形式を明確に認識できていませんでした。また自分の多くの執着心が実は妨害であることに気づいていませんでした。私は心を落ち着かせ、大量に法を学び始めました。空いた時間はすべて法を学び、法を暗記することに費やしました。以前は私は常人の世界のことにとても興味があり、自分には独特の個性があると自負していました。しかし実際には後天的に形成された観念を自分自身と勘違いしていたのです。また完全に否定することも肯定することもできずにいましたが、無理して常人のものに接触しないようにすることは、本当に心から拒絶していないことだと認識しました。 そして大量に法を学ぶことで、私は常人のものに心が動かされることがなくなったことを実感しました。宇宙ダーファーによって生命を授かった者は、常人の物事に心を惑わされることがあるのでしょうか。低い次元の法理に制約されないダーファー弟子が、低い次元の者に自ら進んで従うことがあり得るのでしょうか。根本的な観念の変革がなければ、表面的な行動は無意味であることに気づきました。行動を抑制することから始め、良くない観念を取り除くことで変化しました。そして、真に変化した瞬間、心は平静で穏やかになりました。この大量に学法している期間に、師父はまさに私を引っ張って前に進めてくださっていると感じました。師父がカナダ法会での説法で説かれている、ご存知のように各次元に異なる表現形式があり、頭から足まで体の周りの場まで変化しており、突破が非常に早く次元の向上が早いとき、それは毎日変化しているのです。のようでした。師父がまだこんな不甲斐ない弟子である私を気にかけてくださっていることはこの上ない幸運でした。一層一層の恐れる心を取り除く。大学卒業後、私は他の省で一人暮らしをしながら働きました。突然訪れた自由な生活に戸惑い、少し興奮し、自分の欲望を満たし始め、夜更かししてゲームを思いっきり楽しみ、漫画を読み、小説を読み、文芸作品の中に溢れている暴力と色情の要素に接触し、毎日テイクアウト注文をし、生活リズムが乱れ、多くの時間を無駄にしました。しかし、その享楽の背後で、私は訳のわからない虚しさを感じ始めました。そしてその頃、ダーファー書籍はベッドサイドのテーブルの小さな金属製の箱の中に置かれ、長い間開くことはありませんでした。心臓病の病号の虚像が現れると、それに伴いネガティブな思考が湧き上がってきました。死への恐怖、そして過去に形成された観念や思想合力などが重なり、私は押しつぶされ、打ちのめされそうになりました。私は自分を押しつぶそうとするこれらのものを排斥しようと努力し、それらは私のものではない。本当に私のものではないと自分に言い聞かせました。本当の私を主導し、これらすべてを抑制していただくよう、私は師父にご加持をお願いしました。少年で難関を乗り越えるたびに、次の試練が訪れるのではないかと不安になりました。この状態への抵抗と拒絶は、私の恐れる心にさらに新たな一層の恐れを加えました。恐れを感じる自分が怖い、恐怖に押しつぶされるのが怖い、次に乗り越えられなかったら怖い、負のスパイラルに陥るのが怖い、ということを恐れました。最初はどの考えが自分のものでないのかがわかりませんでした。しかし、真に意識できるようになったとき、これらの一層一層の感情は自分のものではないことに気づきました。それらはすべて偽の思考状態であり、旧勢力が私を騙し、それらが本当の私であると思わせようとしていたのです。師父はジョン・ファールンの中で、それから自分の意識がいつも他からの侵測に撹乱を受けやすく、他からの侵測をそのまま信じてしまう人にもこのことが起きます、と説かれました。これはまさに私のことではないだろうかと思いました。私は旧勢力に、あなたは私にこれらの感情を信じさせようとしているが、私は信じません。私は自分が何を信じているのかわかっています。師父がおっしゃったことだけを信じます。この一層一層の恐れの感覚、そしてあなたが私を陥れようとしている思考様式はすべてあなたのものだ。私に仕掛けようとしている罠です。私はそれを受け入れません、と言いました。この念を発すると、良くない物質を大きく抑制することができました。旧勢力は時には常人が言うトラウマのような物質的な存在として現れ、私を妨害しました。 私はそれをどうすればいいのか、どうすれば完全に消滅させられるのかまだわかりませんでした。本当の私が作用しているとき、私は体の苦しさというものを完全に認識し、無視することができると感じました。本当の私は深い他の空間に存在しており、静かで明晰でした。体の不快感や恐怖という要素が再び表面化しようとしても、それらは私ではありませんでした。それらは私とは全く関係ありませんでした。明晰な私とそれらは別の空間に存在しています。それらは私に本当に害を与えることはできませんでした。私はこれらのものを気にかける必要はなく、恐れる心やマイナス思考が一層一層と取り除かれていくにつれて、この虚像の状態は徐々に現れる頻度が減り、現在はほぼ見られなくなりました。まさに頑固な岩や巨大な山のように少しずつ切り開いていく必要があり、私たちの修練の道を阻む妨害を取り除く必要がありました。私が戻ってきた夜、残りの時間はとても貴重なものであると感じました。青年ダーファーデ氏の私は、多くの青年ダーファーデ氏が物欲の常人社会に迷い込み、抜け出せなくなっていることを知っています。常人社会の誘惑は非常に大きいため、歴史上修練を成し遂げた人はほんの一握りです。修練の中で苦しいと感じる時もあります。時には常人としての享楽の方が痛快だと感じる時もあります。しかし、師父は2003年原小説での説法で、あなたの千年百年の待望は今日のためではありませんか?と説かれました。師父は私を目覚めさせてくださいました。かつての私と同じように、まだ常人の中に迷っている同衆たちも目覚めさせたいと思います。師父は本当に私たちに最も良いものを与えてくださっているのです。私たちが一歩でも前進すれば、師父は十歩、さらには百歩の威徳を私たちに与えてくださいます。これ以上何を言うことができますか?まだ迷っているのですか?迷いの中で足踏みしているその瞬間、あなたを足止めし、妨害をしようとする虚像にノーと言えますか?その一念が起これば、師父は私たちのために責任を持ってくださいます。私の認識はまだ浅く、法にのっとっていない点があれば、同衆の皆さんの慈悲深いご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。